ようございます。Good morning. Well, let's pray as we get started.
一言お祈りします。
Jesus, thank you that you are our solid and strong foundation.
イエス様、あなたが揺るがない土台であることをありがとうございます。
We open our ears, our heart, and our minds to you today.
私たちの心、耳、思いを開きます。
Amen.
Amen.
Well, today we're going to be talking about the building materials of building a church that lasts.
今、永続する教会というシリーズでお話ししていますが、今日はその、建築材料についてお話ししていきたいと思います。
Yuki and I have done many DIY projects at our house.
私とユキエさんはよく DIY をするのが、家の中を DIY するのが好きなんです。
And how our relationship works.
私たちの関係の中では、
ユキエ comes up with the idea。
ユキエさんがデザインのアイデアを考える。
And then I am the muscle behind that idea。
それを可能にするのが私の仕事です。
And it works great。
それが一番よくうまくいくんですよ。
What we have found though is as we've done these projects, using the correct material for the job is so important.
家の中の DIY いろいろやってる中で私たちが気づいたのはこのどういう材料を使うかって実はとても大事だということです。
Earlier on in our DIY careers
若い頃 DIY をしようといえば
We would try to skimp out on the materials and try to buy either like cheap stuff or things that maybe weren't the quality that we actually kind of wanted
DIY だから安くできるよねっていうので、まあ、お金もあまりなかった時に安い材料で買ってなんとかよく見せようとした。
And what always happened is that we really weren't able to get what we were kind of envisioning.
でもそうするとイメージとはちょっと違うものになってしまうんです。
But as we started to understand, okay, we need the right materials so that we can create what Yukie was envisioning.
でもこのユキエさんがイメージしたものを実現しようとしたら安い材料ではダメだということに気がついたんです。
And so using the right material, yes, in a DIY, but also in our lives and building what God is building is very important.
もちろんイメージ通りに正しい材料を使うことも、DIY の、お話をする上でもとても大切ですけれども、それはまた同じく私たちの人生の中にも、言えると思うんですね。
As we get started today, we want to read one more time the verse that has kind of been the foundation of the series that we're on.
メッセージ始めるにあたって、今まで何度か読んでいますけれども、この教会に関する土台的な御言葉をもう一度皆さんと一緒にお読みしたいと思います。
And today, let's all read it together. We're first going to read it in English.
今日皆さんと一緒に聖書の御言葉をお読みしたいと思います。まず英語で読ませてください。
Okay, here we go. Ready? By the grace of God has given me, I laid a foundation as a wise builder.And someone else is building on it. But each one should build with care, for no one can lay any foundation other than the one already laid, which is Jesus Christ. If anyone builds on this foundation using gold, silver, costly stones, wood, hay, or straw, their work will be shown for what it is, because the day will bring it to light. It will be revealed with fire, and that fire will test.The quality of each person's work.
私は、皆さん読みましょう。せーの。私は自分に与えられた神の恵みによって、賢い建築家のように土台を据えました。他の人がその上に家を建てるのです。しかし、どのように建てるかはそれぞれが注意しなければなりません。誰もすでに据えられている土台以外のものを据えることはできないからです。その土台とはイエス・キリストです。誰かがこの土台の上に金、銀、宝石、木、草、藁で家を建てると、それぞれの働きは明らかになります。その日がそれを明るみに出すのです。その日は火と共に現れ、この火がそれぞれの働きがどのようなものかを試すからです。
Have you ever watched like a, like a makeover show or like a renovation show on TV or Netflix?
皆さんはいろんなテレビのシリーズの中で DIY のビフォーアフターのようなショーは プログラムは ご覧になったことありますか？
Where they come in and this master builder looks at the house.
このある家のところに来て、素晴らしい建築家がやってきて。
And he can see already how it should be.
ね、古いボロボロの家を見て建築家が見たら、いや、私はこのようにできると、もうすでに出来上がったイメージが彼の頭の中にできている。
Take down this wall.
この、壁を取ればこうできるよね。
Redo the kitchen.
キッチンを全部やり替えればすごくアップ
デート。Go outside and redo the outside.
外構を少し変えればこう良くなるんじゃないか。
But for that master builder to be able to bring forth the renovation or what he sees in that building.
でもこの、建築家はこの家が持っている可能性を見るんです。
What he first has to do is he first has to demolish or take out what he doesn't need.
でも建築がそれを見るときに、見たときに、何を一旦取り壊さないといけないかということも考えます。
And so he has to take out that so that he can create what he envisions.
なぜならそれを取り壊して外して取ってしまわない限り、その建築がイメージした新しいものをそこに建てることができないからです。
And in the same way, we are being restored.
私たちもそれと同じようにこの崩れた人生が回復されているんです。
The Holy Spirit is our master builder.
聖霊様が私たちの最高の与えられている建築家です。
And he comes in and says, okay, I need to take that out so that I can replace it so that I can create what I see in you.
聖霊様は私たちを見て、あ、ここを作り変えるべきだよと教えてくれます。そして何が必要で何が必要でないかを教えてくれるんです。
For this, you need to let go of this so that I can switch it out for something more important that is not straw or hay, but it is gold and silver.
このあなたがこの部分、この今握っている分、これは草でできているよ、これは藁だよ、これは木だよと聖霊様が教えてくださり、何が、何と取り替えるべきかを聖霊様が教えてくれるんです。
Last week we talked about this foundation of Christ Jesus.
先週はこのイエス・キリストの土台が何なのかということについて見ました。
And that we talked and saw that it starts with repentance.
それは悔い改めるというところから始まる。
Which repentance is renewing of your mind.
ただこの悔い改めという本当の意味は、私たちの思いが新しくされるという意味でしたね。
Changing out our worldly ideas.
私たちの持っているこの世的な価値観が変えられること。
Our wrong mindset.
私たちの間違ったマインドセットが新しく変えられること。私たちが持っている間違った価値観が聖書に基づいた正しい価値観に変わり、私たちが持っているこの良くない性質が新しい良い性質へと変えられていく。
And the Holy Spirit changes and says, No, this is your new identity.
そして聖霊様が、これは違うよ、いや、これがあなたが必要な、あなたが本来持っているアイデンティティですよと。
This is the foundation of Jesus.
これがイエス様の土台、イエス様を土台とすることなんです。
This is the right mindset to have.
これが、正しいあなたの持つマインドセットだよ。
This is the right values for you to have.
これがあなたにとって人生に必要な大切な価値観だよ。
This is the right character for you as a child of God.
神の子として生きるこの、性質、私たちに与えられている品性、これがあなたのものだよと。
Change how you see yourself.
自分が自分自身をどう見るかではなくて、
see yourself how God, our Father, sees you.
あなたが自分を見る目ではなくて、神様があなたをどう見ているか、それをあなたは知りなさいと。
How does God see you?
神様あなたをどう見ているでしょうか。
He sees you righteous.
神様はあなたを義人と見ておられます。
He sees you perfect.
あなたを完全なものとして見ておられます。
He sees you as something beautiful that he has created.
神様はあなたを美しいと見ておられます。
Do you see yourself that way?
あなたは自分自身を見たときに自分は美しいと思っていますか?
Because that's how God sees you.
神様はそう思っていますよ。
So as we are being built anew,
私たちがこの新しく作り変えられる中で、
Paul says that there are these good materials to use and there's also these bad materials that through fire will burn up and go away.
先ほどの箇所の中でパウロは、良い素材も材料もあるし悪い材料もあるよ。そして良くない材料は火がそれを試すよ。火の中で燃えてしまうよと言いました。
And today we want to look at a few of those materials.
今日はその、材料の少しを見たいと思います。
And then look at one area and dive into that area and kind of look at how that affects our lives.
そしてその一つのエリア、領域を私たちは見て、それがどのように私たちの人生に影響を与えているのか少し見たいと思います。
What are the materials that last the test of time?
この火を通して試されるそれでも、持ちこたえる材料というのは何でしょうか
What is the materials that even if it's tested by fire will still remain?
火で燃え尽きない材料というのは何でしょうか
We can see a few of those as we read farther into 1 Corinthians.
このコリントの箇所を、読み続ければ実はそれが見えてくるんです
Paul says this.
パウロはこう言いました
Three things remain.
3つのものが残りますよと
Faith.
信仰、
hope,
希望、
and love.
愛です。
But the greatest of these,
でも一番優れているのは、
is love.
愛ですと言いました。
God, our Creator, gave us Jesus in love.
神様、創造主である神様は愛によって私たちにイエス様を送ってくださいました。
This is your foundation.
これが皆さんの土台です。
I love each and every one of you so much.
神様は一人一人をご覧になって、もう一人一人を大好きだから。
That I will give my one and only son for you to have a relationship with me.
私の一人息子をあなたに差し出して、あなたとの関係を回復したいとおっしゃるんです。
This foundation that Jesus has laid in our lives.
そしてこのイエス様という土台が私たちの土台になるように、神様がその道を示してくださいました。
Has been given to us by grace.
それはただ恵みによってです。
Through faith,
そして私たちの信仰を通して、
in repentance,
私たちの悔い改めのうちにそれが起こります。
This foundation of Jesus,
このイエス様という土台、
His relationship with us,
神様、イエス様と私たちとの関係、
is all you can sum it up in one word, and that word is love.
一言で言うならば、それは愛なんです。
Ephesians 3:17-19.
エペソの3章17節から19節。
Okay, we're gonna see. Here we go. Then Christ will make his home in your hearts as you trust in him. Your roots will grow down into God's love and keep you strong. And may you have the power to understand as all God's people should how wide, how long, how high, how deep his love is.May you experience the love of Christ, though it is too great to understand fully. Then you will be made complete with all fullness of life and power that comes from God.
信仰によってあなた方の心の内にキリストを住まわせてくださいますように。そして愛に根ざし、愛に基礎を置いているあなた方が、すべての生徒たちと共にその広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになり、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように。そのようにして神の満ちあふれる豊かさにまであなた方が満たされますように。
So what does building with love look like?
じゃあ愛によって建て上げられるというのはどういうことでしょうか?
Paul explains what building with love looks like.
パウロはそれも実際的に説明してくれました。
He says, love is patient. Love is kind. It does not envy. It does not boast. It is not proud. It does not dishonor others. It is not self-seeking. It is not easily angered. It keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, and always hopes, always perseveres.
愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず、高慢になりません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、苛立たず、人がした悪を心に留めず、不正を喜ばずに真理を喜びます。すべてを耐え、すべてを信じ、すべてを望み、すべてを忍びます。
If we ask the verse before of how wide and how deep God's love is for us,
先ほどの、この前に読んだ箇所で神様の、愛がどれだけ深く広く高くという箇所。
These are the words that express what that is. That it keeps no record of wrong. That he is patient and kind. All of these are expressing that depth of love for us.
この神様の愛がどのようなものであるかというのはここに書かれている通り、悪を心に留めず、寛容であること、自慢しないこと、それらすべてが今この箇所に書かれています。
Now we are talking about building churches that last.
でも今私たちはこれを、教会という、テーマでお話ししています。
And one, by far one of the biggest things that keeps a church weak.
実はこの教会の中で一番、悪影響を与えてしまうというもの。
And also our relationships are shaky.
そしてまた私たちの関係を悪くしてしまうもの。
Is when we keep records of wrongs done to us.
これは私たちがお互いに人がした悪を心に留め始めた時に起こり始めます。
Unforgiveness.
それは許さない心。
Taking offense.
誰かに腹を立てること。
Here in Japan, we are not confrontational.
日本では特に面と向かって対立をしない文化です。避けますね、そういうこと。
So when we have been hurt,
ですから何か誰かに言われて傷ついたことがあっても、
when we have been offended,
誰かに傷つけられたとしても、
we are taught, we are shown,
私たちはこのように教えられるんです。
Just keep the peace.
ね、平和を保ちなさい。
Just walk away.
もう立ち去りなさい、そこから。何もなかったかのように。
Instead of going in love,
愛を持ってその人に話しに行く代わりに、
working it out,
解決しようとその働きかけもせずに、
and dealing with the problem,
その問題を残したまま生活しようとしてしまう。
When a crack happens,
でもそこにひびが入り始めます。
What are we putting in that crack?
そしてそのひびをなんとか埋めようとしたいから。
Something that will be burned up when fire tests it.
でもそれがその日々はちゃんと解決されないので治っていない。何か火がその関係を襲った時に。
Or something that is put there that even if fire comes in it, it will hold that crack and will make that stronger.
でも、その関係の中に正しいそのひびが入ってしまった関係の中に正しいものをいればその関係は持ちこたえることができます。
When offense is taken,
何かことが起きてあなたが誰かに腹を立てたときに、
When we're hurt,
自分は傷を持ったと思うときに、
One of the first things we do,
私たちが最初にしてしまうのは
is we shut down.
まず、黙り込んでしまうんです。
Stop talking.
その人と話すのをやめちゃうんです。
If I stop talking to him, I'll hurt him.
私が彼に話すのをやめれば、彼女に話すのをやめれば、どれだけ私が傷ついているか理解するだろうと思ってしまう。
Or on the other side, I've hurt too much.
いや、私はもう傷つけられすぎたから。
I can never even think of talking to that person again.
あの人に話しかけるなんてもうありえないと思ってしまう。
But a relationship is built off ofcommunication.
でも関係というのはコミュニケーションが大切って知ってますよね、皆さん。
Sometimes we're like, okay, well, I'll just talk to them, but I won't deal with the problem that happened.
まあ話すのは全然いいよ、話す話す。でもあの問題だけは私触りたくない。
We'll just paint over it, and there'll be this big bump, but we just won't go there.
ちょっとそこにタンコブができたようになってるけど、一応絆創膏だけ貼っとく。
But if we keep on doing that, our relationship has all these bumps, they have all these little trigger buttons in our relationships.
もうそれをある人とのその関係の中で一回やってしまうと、また別のタンコブができて、またそれに絆創膏、またタンコブができて、それに絆創膏、関係の中でたくさんのタンコブができて。その関係の中で、いつ転んでもおかしくない状態が出来上がってしまうんです。
But what unforgiveness does,
この許さない心というものが何を 関係にもたらすかというと、
is actually it's not hurting the other person。
実はこの許さない心というのは相手を懲らしめるために、相手のためにやってるわけでは実はないんです。
Unforgiveness hurts you。
実はこの許さない心は相手を傷つけるのではなくて自分自身を傷つけ続けているんです。
Unforgiveness is like drinking poison。
許さない心を持ち続けるというのは毒を飲み続けるのと同じです。
I'll hurt that other person。
許さないから相手を許さないことで、償ってやる、償ってもらうっていうその苦い毒を自分が飲んでいるんです。
But you're poisoning yourself。
自分が毒を飲んでいるんです。
Unforgiveness is like internal bleeding。
この許さない心というのは、内出血しているようなものです。
You can't see it。
外側から見えないんですよ。
But if not dealt with、
きちんと問題が解決しないのであれば、
the more it happens, the more it will eventually kill you。
その内出血は今あまりそんな大きくないかもしれない。でも少しずつ少しずつあなたを蝕んで、いつかはあなたを内側から破壊してしまいます。
Jesus says, in life we will have trouble。
イエス様はこの世では患難がありますとおっしゃいました。
Well, one of those troubles、
その困難の一つは、
is being hurt by other people。
私たちは人から傷つけられることがあるということなんです。
Sometimes it's intentional。
もちろん稀ですけれども、意図的に、悪意を持って傷つけられることもあるし。
But most times、
多くの場合は、
it is not intentional。
悪意のない、つい言ってしまったことが、何気ない一言が自分を傷つけることがあります。そうですよね。
Many times they don't even know they have hurt you。
そして他のその相手は意図的にしてないから、あなたを傷つけてしまったということも気づかないぐらい。
And at that time we have a decision to make。
でもその時にあなたは選択肢があるんです。
Will we hold on to that grudge?
その傷を持ち続けようとするんですか?
Or will we forgive?
それともあなたはそれを手放すんでしょうか?
Saying, my relationship with you is too important to take offense with you。
この私が持っているあなたとの関係は大切すぎてひびが入ってほしくないから、私は正面からこの問題に立ち向かいますという選択肢があるんです。
Sometimes we think that forgiveness is to forget。
私たちが許すのをためらう理由の一つに、たまに許してしまうということは過去に起きたことを何もなかったことのように忘れてしまうことだと勘違いしていることがあります。
But how many of us here have forgiven someone? Well, we have not forgotten about it。
皆さんの中でもう本当に全然許したよ、でも何が起きたかは私の記憶にはしっかりありますということは皆さんありませんか?
Wouldn't you say that that's very,
ありますよ。
very, yeah,
いっぱいありますよ。
Yeah. The hurt, it's here. I've forgiven them.
もちろん、もう許してます。許してるけれども、起きたことに対して忘れたということができないですよね、人間は。そうです。
And,
そして同時に、
for sometimes, every time we rethink about it, it almost hurts as much as that first time.That we were hurt by that person.
許したと思っても、その出来事が何かの拍子で思い出したときに、またあの時に傷んだ思いがやってくるじゃないですか。それ事実ですよね。Yes, yes.
And the interesting thing is, forgiveness is a process for many times.
この許すというのは一瞬で終わらないことが多いです。
I forgave them that one time.
プロセスを通るものなんです。もう私。ちゃんと許したのにみたいな。
But the thing is, every time that that comes back to our minds,
でもそれがその起きた事件としましょうか。事件が私たちの感情に思いてに苛立ち返ってくるときに、
we are getting another chance to say yes, and I forgive them.
私たちにはその時にまた選択肢が与えられている。またあの嫌な思いが戻ってきた。でも 私はもう許すと決断したという選択が私たちの前にあります。
Jesus' disciples came and said, How many times should I forgive this person?
弟子たちもイエス様に聞きました。何度私は許さないと、人を許さないといけないんですかね。
I'm feeling really generous.
今日私はとっても寛大だから。
Seven times?
7回ぐらい許したらそれでいいかな。
And Jesus said, No, no, no.
でもイエス様は、うん、それでも足りない。
How about like 70 times 7?
7の70倍とイエス様はおっしゃいました。
Okay, 490 times. Okay.
じゃあ490回許せばいいんですね。
But we see that it says we keep no track of wrong.
でも先ほどの愛の箇所を見たときに何とありますか。人のした悪を心に留めずとありました。
So even if we have to go past 490
times. 490回以上必要があったとしても。
When that thing comes to your mind.
私たちの心の思いにその嫌な事件の思いがやってきたときに。
いや、私は許しますと。And
そして、
I bless them.
あなたを祝福します。
This is in my own life.
これは私自身の人生に言えることですけれども。
Just forgiving is one part.
この許すというのは一つの部分です。
But for me, when I can truly say, and I want to bless them and see them succeed in their life.
許すというのは第一歩です。でもその次の、いや、私を傷つけた人、この人、嫌だけど、この人を祝福します。彼が、この人が人生で成功しますように、豊かになりますようにと言えるようにまでなれる。
I really started seeing how God said, all the work all in your heart, all the way to there. And in there, I started saying, ah, for me, that was really releasing completely and saying, I completely forgive them.
私の中で、それができるようになったときに初めて本当にこの許しが終わったなっていうのを感じました。
We also need to understand that there is a difference between forgiveness and reconciliation.
もう一つこの許しの勘違いがあるんですけれども、許すこと、そして和解することというのは全然違うことだということです。
In some situations,
ある状況においては、
let me back up.
ちょっと待ってください。
In all situations, God's asking us to forgive.
私たちはどんな状況であったとしても許しなさいということが神様から言われています。命じられています。
And in some situations,
そして状況によっては
reconciliation is not an option.
和解ができないことがあります。
But forgiveness is on one side.
許すというのはある意味一方通行です。私たちができること。
Forgiveness is from your side saying, I forgive.
許すというのはあなたの側から私はあなたをもう許しますということができるんです。
And that is if that person is right in front of you or you never are able to actually talk to that person.
もしかしたら、その人ともしかしたら顔と顔を合わせてあなたを許しますと直接言うかもしれないし、もしかしたらもう会えなくなってしまった人かもしれないけれども、あなたは霊の中で心の中であの人を許しますということはできます。
Reconciliation.
ところがこの和解というのは、
And why I said that sometimes it's not possible.
時にそれが難しい、できないことがあります。
The reason why is that reconciliation takesBoth people.
なぜなら和解というのは一人ではなく二人いないとできないことだからです。
And sometimes, even though that your desire is to reconcile,
例えばあなたは許した、あなたは和解したいと思っていたとしても、
if the other person is not willing to step into and work through that relationship,
もし相手がその和解の準備ができていない、和解をしたいと思っていないのであれば、
Then the first step that you can take is to continue to forgive.
それは和解することができないので、あなたの側は許し続ける。それしかできないと思います。
But until that other person is also willing to step in,
でも相手の方が、私もその関係の中であなたともう一度築きたい、あなたと和解したいと歩み寄ってくれるのであれば、
reconciliation is not able to happen.
この和解は可能なんです。
We have seen in this church, in Life Church,
Life Church の中でも、
where some people have been hurt,
ある方が傷ついた。
And
同時に、
they stepped in and desired to reconcile and to not just step away, but step into the relationship and that person that actually hurt them.
ある方が傷ついた。でも、その問題から逃げずに直面して、お互いに話し合って解決したということを私たちは見ています。
And through those relationships,
そしてその関係の中で、
those relationships actually get stronger as they have stepped into and have talked through the hurt that has happened.
そのような困難を乗り越えた関係というのは、以前の関係よりももっと強くなることができる。それを見ています。
In our relationship, I have hurt Yukie many times.
私とユキエさんの関係の中でも、私はユキエさんをおそらく何度も傷つけました。
I have been so thankful though.
でも私は感謝しています。
That she has forgiven and reconciled.
ユキエさんがそれを許してくれたこと、そして和解するそれを望んでくれたこと。
Giving us each time to process.
それにはすぐ一晩で起こらないこともあります。時間をかけた過程でもありました。
To overcome what was the situation.
そしてその問題をどう乗り越えるか時間をかけて話し合い。
And then to learn from what happened.
そしてそこから私たちは何かを学んで、それで前に進むことができました。
Reconciliation, Jesus has to be at the center of this process.
この和解をする時に一番必要なのはイエス様が必ず真ん中にいることです。
There are times that we need others to also step in and help us.In that restoration process.
この和解のプロセスの中で私たちは、当事者だけでは解決できないことがあって、第三者の人に仲介役として入ってもらうことがあります。イエス様と同じです。
And I believe as we continue to build according to the pattern that God has given us,
私たちが神様が和解はこういうものだよというその秩序に従ってプロセスを進めるときに、
This family of Life Church,
このライフチャーチのファミリーは、
is and will continue.
必ず
to be a church that forgives,
許し合う教会になることができます
and reconciles.
そして和解することができる関係を作る教会となることができます
church is a place that we can practice.
そして教会こそがその皆さんの人生の中の関係の練習する場所でもあるんですよ
This is a place that we can learn.
ここで私たちは許し合うこと、和解することを学ぶことができるんです。
Maybe our natural families weren't able to be able to have that kind of relationship.
もしかしたら皆さんの肉の家族はそのような許し合うとか和解とか直接話すとかちょっとそういう環境でもしかしたら育ったなかったかもしれない。
But here in Life Church, we desire and we can practice.
だからといって、失望する必要はないんです。教会の中でその方法、神様が用意してくださった方法を私たちはこの中で学び合うことができます。
Just to remind you, like just so you can practice, you don't have to hurt someone.
でも皆さん練習するために誰かを傷つけないでくださいね。
You know, that will just happen just naturally.
おそらくどこかで関係の中でそれは起こると思うんです。
But in that, we can step in love.
でもそれが起きた時に皆さん選択しましょう。
In closing,
最後に
building materials,
この建築材料
forgiveness and reconciliation that comes out of love is one of the strongest and most powerful building materials we have as followers in Jesus Christ.
建築材料の一つ許すことそして和解することこれを愛によって行うことができるときに私たちは最も強い建築材料でこの教会を立て上げている。そして教会だけではない皆さんの人生を一番強い材料で立て上げているんだということを知ってほしいんです。
To respond to this message,
ぜひ今日このメッセージに応答してください。
I'd like everyone to stand.
ぜひお立ち上がりいただけますか。
We're having some BGM, some music play.
ちょっと音楽を流していただいていますけれども。
And I'd like us to just ask the Holy Spirit, what?Are you speaking to us today?
その中で皆さん自身が聖霊様に聞いてください。今日、聖霊様、あなたは私に何を語っていますか?
Is there someone we need to forgive in our life?
皆さんの人生の中で今許さないといけないという人はいますか？
Is there a relationship that needs restoration that you need to take the first step in?
回復のステップを取る必要がある、そのような関係を、関係がありますか?
Maybe a family member?
もしかしたら、家族の誰かと関係を回復させないといけないかもしれない。
Maybe a spouse?
あなたの結婚相手かもしれない。
Maybe a coworker?
あなたの仕事の仲間かもしれない。
A friend?
あなたの友達かもしれない。
Someone here at Life Church?
Life Churchの中の誰かかもしれません。
Maybe do you need to forgive yourself for something you did?
もしかしたら自分で自分を許さないといけないかもしれない。
Holy Spirit, speak to us.
聖霊様、語ってください。
Holy Spirit, as we leave this moment,
聖霊様、今日ここを去るときに、
we ask that you would continue to speak to us throughout this week.
今週語り続けてください。
If there is someone,
誰か許すべき人がいるなら、
that we need to forgive or start a reconciliation process.
もしくは和解の、プロセスを始める必要がある人がいるのであれば、
our desire is to forgive.
私たちの願いは許すことです。
To see others how you see them.
それは私がどのように相手を見るかではなくて、神様がその相手をどのように見ているかを私が見ることができるように助けてください。
Lord, help us to see ourselves how you see.
また同時に神様、あなたが私をどう見ているかを知ることができるように助けてください。
イエス様
の名前によってお祈りします。アメン。
This week, each time you think of someone that might have hurt you,
今週皆さんの中でもし自分を過去に傷つけた人のことを思い出すことがあれば、
Take time to release that.
それを心の中で止めるのではなくて、手放すようにちょっとトライしてみませんか。
To forgive that person.
その人を許す。
Saying, I forgive you.
神様、この人を許しますと。
And I pray that they would be blessed mightily.
そしてこの相手が、あなたが祝福してくださいと、祝福を祈れるように。
Okay, well, that's all I have for today's message.
今日のメッセージはこれで終わります。
As we finish, we always have a question.
最後に質問があります。よかったらお座りください。
And yeah, please be seated. After this, right after this, we would love to break into smaller groups and talk about this.
今日はぜひ皆さん、ぜひ、時間を取って、これについてグループで、2、3人の輪でお話ししていただけたらなと思います。
Even if that is just 2 or 3 minutes.
もう2、3分でも結構です。自分が感じたこと、思ったこと、ぜひ。シェアしてください。
The question is this.
今日の質問はこれです。
How can we create a culture of forgiveness in our families, marriages, and in the church? What might be something that is stopping us from forgiving someone?
家庭の中、夫婦の中、教会の中でどのように、 許し合う文化を作れるでしょうか。誰かを許すことを妨げているものがあるとしたら何でしょうか。